ロックボトムチャンネルチャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。今日はねいくつかネタがございます。まず、ポチったものということでね、一つ目音楽の友社っていうね、雑誌とかを出してる、まあ、出版社、ここから出ましたラックスマンっていうメーカーの真空管フォノイコライザー、これをねゲットしました。まあ、この商品ですね、新しいものではなくて2021年2月に発売されてたものが再発されたというものになります。でこれは組み立てが必要なんですけど、まあ、組み立てといってもね、基板の上に真空管を挿して、その基板を、ケースにはめ込んでケースの蓋をするっていう、本当ただそれだけのキットです。そうだな、実際組み立てるのにはまあその取説読みながら、どのネジをどこに使うとかね、そういうのがあるんで、一応それを読みながらやって、まあ、15分ぐらいですね、あっという間に完成してしまいます。でこれをねゲットしました。でまずこのイコライザーって何っていう、まあこれね、オーディオが好きな人じゃないとちょっとわからないと思うんですけど、レコードプレイヤー、レコードを再生するにはフォノイコライザーっていうものが必要になります。多くの場合は、まあ、アンプに搭載されてます。アンプに、フォノインっていうね、レコードプレイヤーをつなぐ端子があるので、そういう場合はそこの回路の中にフォノ EQ っていうものが組み込まれてます。まあ、そうじゃないアンプの場合は別途フォノイコライザーっていうのを用意する必要があるというわけですね。で僕の場合はですね、フォノイコライザーが必要な環境にあります。なぜかというと、いわゆるそのオーディオのアンプを使わずにですね、レコードプレイヤーの出力をパソコンにつながっているオーディオインターフェースにつなぐので、どうしても間に、フォノイコライザーってものが必要になります。なのでね、このラックスマンのキットタイプのフォノイコライザーってものをゲットしてみました。これね、出た当時、その2021年当時からめちゃくちゃ評判が良かったんですよ。でこれをね、YouTube で知って、ちょっと欲しいなと思ったんだけども、その時点ではすでにもう完売してて、買うことができなかったので、まあ、今回再発されたということで買ってみました。で、フォノイコライザーの役割なんですけど、単純に言うとですね、レコードの出力、そのレコードプレイヤーからの出力っていうのはものすごい小さな信号なので、それをフォノイコライザーを使って増幅してあげる必要があると、まあ、これが一番の、まあ、働きというかね、 CD と比べるとだいたいね、数百分の1程度の出力レベルしかないんですよ、レコードプレイヤー直接の出力レベルっていうのはね。だからそれを持ち上げてあげなきゃいけない。それとレコードの特性上、レコードに収録されている音っていうのは低音は小さく高音は大きくっていう風に収録されているので、それを元の状態に補正してあげなきゃいけない。でその役割もフォノイコライザーっていうのがやってます。で今回のこのラックスマンの製品に関しては、そのイコライザーのハイとローのね、調整ができるタイプです。ローを多めにしたり少なめにしたり、ハイを多めにしたり少なめにしたりっていうね、そういう微調整ができます。なんですがこれ思ってる以上にですね、めちゃくちゃよく聞きます。なのでね、結構楽しいです。で真空管なんですけど、真空管がね、ちょうど火が入ると、明かりがつく、それがですね本体正面の窓がついてるので、そこから見えます。めちゃくちゃ雰囲気もいいです。ちょっとね、箱は大きいんだけど、まあ、見た目がかっこいいのでそこは OK です。で早速なんですけど、このフォノイコライザー改造することをね、ある程度前提とされております。どういう風に改造して、どういうパーツを組み込むと、どんな音になってどう変わるのか、それをね、いろんなサイトや YouTube なんかでね、解説してる人たちがいます。結構マニアックな製品です。 で僕はですね、まあ、基本的には今まだノーマルです。まだ手に入れて数日なのでノーマルの状態で使ってるんですけど、唯一一つだけね変更した点があります。それはですね、ハイとローのつまみ、ここをね変えました。音には全く影響しないんだけど、このハイとローのつまみ、これをですね、ギターのストラトキャスターのトーンボリュームのね、トーンって書いてあるそれに変えました。見た目ね、なんかなんだろう、ちょっとレトロ感が出たというか、個人的にはかなり気に入っております。いい感じにね出来上がりました。まあ音の方はね、今後ぼちぼちといじっていけばいいかなと思うんですけど、とりあえずそのノーマルでつないだ第一印象、今まではですねオーディオテクニカの安い、この EQ 使ってたんですけど、仮のつもりで買ったんですよね。中古で4000円ぐらいかな、 4,5000 円ぐらいのもんだと思いますけど、それをつないでたんですけど、それからこのラックスマンの真空管のホノ EQ に変えたことによって音のね太さが増しました。なんだろう、この前にガンガン来る感じ、それからぶっといそのそれぞれの楽器の音の太さっていうかね、そういうのがねより感じられるようになったということで、個人的には大満足しております。もしかしたらまだ買えるのかもしれないので、レコードプレイヤー持っててそのフォノイコライザーっていうものに興味があるというか、なんだろうな、フォノイコライザーって、音にどう影響するのっていうのをね知ってみたいっていう方はですね、これ試してみるのはいいんじゃないかと思います。まあちょっとね高いんだけど、確か定価で 19,800 円だったと思います。もし、まだ買えるようであればですね、おすすめしております。ほんとね、オーディオって不思議ですよね。こういうちょっとしたところを変えるだけで音が全然変わってくるっていうね、ほんと面白いです。というわけでね、次、まあ、このフォノ EQ を買ったことにもね、まあ、関連があるというか、レコードをね、買いました。買ったというかまだ予約なんですけど、まず1枚目、11月の22日発売かな、なんとカバーデルページ、これのですねファーストアルバムがアナログ版で再発されるということでね予約入れております。カバーデルページ知ってる人はいるでしょうか。ディープアップル、ホワイトスネークのボーカリストデビッド・カバーデル、それとですねレッド・ツェッペリンのギタリストジミー・ペイジ、このね豪華メンツが組んで、一時だけそのアルバムを出してたんですよ。それがですね今回、アナログ版で再発されると、まあ、ジャケットがですね、あの青空に道路標識みたいなジャケットなんですけど、それにちなんで青い円盤がついてくる。そう、このカバーデルページのファーストアルバムが出て30周年ということで、その30周年を記念して今回アナログ版が、発売されると。このアルバムが発売された当時も CD がね主流だったんですよ。なのでこの収録曲数的にいくとですね、61分というね、結構な長尺で出たんですけど、今回アナログ版で再発するにあたってアナログ版に61分を詰め込むとかなり音質的に無理があるので、これをアルバム2枚に分けてですね2枚組として再発されるというところで、これはもうねゲットするしかないですよね。まあ早速ね予約してるので、届くのを楽しみにしております。そしてもう1枚、ゲットしたレコード、これはですね今時の言い方で言うとクイーンズライク、うん、多分ね知ってる人はほぼいないぐらい今となっては、まあ昔もねそんなに言うほどメジャーではなかったけど、昔はクイーンズライチって言ってたんですけど、このクイーンズライチの、これ何枚目のアルバム、3枚目、フルアルバムで3枚目かな、オペレーションマインドクライムっていうねアルバムがあります。これはですね、まあ、いわゆるコンセプトアルバムで、オープニングからエンディングまで、一つの物語が展開されていると。 いうコンセプトアルバム。これ僕ねめっちゃ好きなアルバムなんですよ。アルバムとしてはもう3本の指に入るぐらい好きなんですよ。もう今までもずっと聴いてるんですよ。でこのアルバムが出たのがですね1988年に発売されて、すでにこの当時 CD がまあメインストリームになりつつあった。コンセプトアルバムとして頭からお尻まで一気に聴きたいから CD で買ったっていう記憶があるんですよ。で当時はね CD が新しかった。だからまあ今更レコード買うなら絶対 CD でしょう。しかもねコンセプトアルバムだから投資で聴かなきゃ意味がないでしょってんで迷わず CD を買って、アナログ版は全く見向きもしなかったんですけど、最近になってこれの LP 版が欲しくてしょうがなかったんですよ。売ってるのかな、どうなんだろう、当時のものを探すしかないのかな、中古を探すしかないのかなと思いつつ、ググったらですね、なんと2021年にですね再発されてた。これが今でも新品で手に入るということで、早速ポチりました。まあ納期はね 2,3 週間かかるらしいんですけど、とりあえず今ポチっております。でこれもね、長いアルバムなんで2枚組に分かれてます。いや本当ねこのアルバムはですね最高にかっこいいです。なんだろう、捨て曲一切なし、どの曲も素晴らしいクオリティ、ドラマチックな展開、ほんとかっこいいんですよ。オペレーションマインドクライム、後にですねオペレーションマインドクライム2っていう続編が発売されるんですけど、それはねなんかいまいち、全然この初代オペレーションマインドクライムにはね足元にも及ばないというね、ほんといいアルバムなんですよ。東京にいた頃、歌舞伎町にゴッズっていうね、ヘビーメタルハードロックガンガン流してるバーがあります。よくそこで飲んでたんですけど、夜中ねお客さんがいなくなると、ちょオペレーションマインドクライム投資でかけようぜみたいなあのゴッズの2人はですね多分ねあんまり好きじゃないんだと思うんでね、うんって言ってくれないんですよ。でじゃあお客さん来るまでならいいよって、お客さん来るまでそのわずかな時間、いつ来るかわからない、何曲聴けるかわからない、その中で、このアルバムをですね頭からかけてもらうっていうね、そういうことをねやったりしてましたね。このアルバムいつ届くのかわからないんですけど、めちゃくちゃ楽しみにしております。もう永久保存版だねこれはね、ほんとねいい。うん、で、あのオペレーションマインドクライム、 Spotify や Apple Music にもあります。もちろん当然あります。なんだけど今ねああやって聴けるのって後ろにですねライブバージョンが入ってるんですよ。オペレーションマインドクライム 1番目からお尻まで聴き終わるとボーナストラック的にライブテイクが入ってるんですね、ずっと。で一時期、オペレーションライブクライムっていうこのオペレーションマインドクライムのライブ版も出たんですけど、多分それが後ろにくっついてるんですけど、これね余計なんですよね。なぜかというとオペレーションマインドクライムって I Remember Now っていうところから始まって、エンディング一番後ろに I Remember Now で終わるんですよ。でそれをループで聞きたいんですよ1枚60分以上あります。でもそれをねループで聞きたいんですよ、車の中とかね、そういう時に I Remember Now で終わった後に今度ねライブテイクが始まる。いや違うんだよって、スタジオテイクをループで聞きたいんだよ。だからね最近のこのボーナストラックが、当たり前のなんていうのかな、アルバム構成、これってよしあしで、一曲でもねそのバンドのプレイをいろいろ聞いてみたいっていう時にはいいんだけど、アルバムを一つの作品としてループしたいっていう時にはねもう邪魔でしょうがない。もうプレイリスト自分で作るしかないっていうね、なんか違うでしょうと思うんだけど、もう最近はそんなんばっかりでね、昔はそのボーナストラックって、日本版のみとかねそういう感じだったんだけど、今はもう何でもかんでもボーナストラック、あの 特にリミックス版として出てるものはもうボーナストラックばっかり入ってて、そんなのどうでもいいんだよってそのアルバムだけでこう完結してくれよって、そういうね思いがあります。なのでこのオペレーションマインドクライムアナログ版めちゃくちゃ楽しみにしております。そしてもう一つネタ、まあこれ最後なんですけど、これね今欲しいんだけどどうしようかなっていうね、めちゃ悩んでいる、それはハッピーハッキングキーボードスタジオでございます。これ先週発表発売されたのかな。でね、1日その発表された日発売日に朝この製品のことを知って、なんと価格4万4000円もしますキーボードです。さすがにねキーボードに4万4000円はないでしょう。でもハッピーハッキングだしね使いたいな、どうしようって悩んだわけですよ。で1日悩んで夜家に帰ってきてやっぱりポチろうと思って、でサイトに行ったら、まあこのハッピーハッキングキーボードスタジオ、これはですね PFU の通販サイトでしか今買えないんですよ。なので PFU の通販サイトに行ったらですね、なんとすでに売り切れてると、次回入荷までポチれませんっていうね。せめて予約でもいいからポチれたら、多分その場でポチってたと思うんですよ勢いでね。だけど次の入荷までポチることさえできないんですよ。そうなるとちょっと冷めてきちゃってまあそりゃそうっすよね、こんな勢いがないと買えないもんね。で今僕が使ってるハッピーハッキングキーボード、HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S っていうね、一応トップグレードのものになります。まあどういうものかというと、このキーボード Bluetooth でもつながるし USB でもつながる、さらにタイプ S っていうのは静音キーボードっていうね、ちょっと静かなキーがついてるということで、ラインナップ的には一番トップグレードのものになります。でさらにこれの上が出た、上って言っていいのか分かんないんだけど、新しいモデルが出たと。それが HHKB スタジオという、こういう製品ですね。じゃあこの HHKB スタジオ何が変わったのかっていうところですね。まず一番大きな変化って言っていいのかな、うん。今まで HHKB っていうのはこのキースイッチがですね、トープレが出してる、まあ、リアルフォースを作ってるね、トープレが出してる静電容量無接点っていうねキースイッチを採用してきたんですよ。なんですが今回のスタジオに関してはメカニカルスイッチを採用しております。すごくないですか、もう一気にねキーのスイッチ自体を変えてきたと。実際どっちがいいのかっていうのはね、これ使い比べてみないと分かんないじゃないですか。世間一般的には多くのキーボードはメカニカルスイッチを採用してます。そのいわゆる高級キーボードって言われてるものはね。で、静電容量無接点のスイッチを採用してるのは多分トープレのリアルフォースと HHKB ぐらいしかないと思うんですよ。で、そのスイッチを捨ててですね、普通のメカニカルスイッチに切り替えてしまったと。しかもね、どうもこのメカニカルスイッチ HHKB オリジナルっていう説があって、大加圧に関しては 45g っていうことで今までの HHKB と変わらないっていう話なんですけど、より滑らかなスイッチになってるみたいなんですよね。で、当然メカニカルスイッチなのでホットスワップに対応してます。キースイッチごと自分の好みのものに交換できます。これはね、なかなかなんだろう、カスタマイズ性が高くてより自分好みのキーボードに育てていけるっていうね、面白みもあるのかなと。そして、なんとなんとキーボードの中央にですねポッチがついております。キーボードの中央にポッチというと、まあおじさんおばさんにはですね馴染みが深いかもしれないんですが、昔の IBM の ThinkPad っていうねラップトップがありました。そのラップトップのキーボードのセンターにはですね赤いポッチがついておりました。今回の HHKB スタジオにもこのポッチがついております。まあ赤じゃなくて黒なんだけど役割は同じです。これ何かというとポインティングデバイスになります。 このポッチをですね、押さえてこうグリグリグリグリやるとカーソルを動かすことができると。でこの位置に、このポインティングデバイスがあるっていうのは、キーボードにね、両手を乗せた状態で手をですねキーボードから外すことなくカーソルを操作できるというねメリットがあるんですよ。で僕もですねその昔 ThinkPad を使ってたことがあります。その時このポッチに大変、お世話になりました。なのでねちょっとこれ気になるなと。ただね当時この ThinkPad を使い始めた頃、せっかくだからこのポッチを使わなきゃいけないと思ってめちゃくちゃ練習したんですよ。めちゃくちゃ練習しなきゃいけないほどこれを使い切るにはね結構な努力が必要だった記憶があります。それからすでに、20年以上、多分また一から修行のし直しになるんですけど、うまく使えるのかなって思ったりしてね。で、スペースバーの下にですね、普通だったらキーボードのフレームしかないんですけど、そこにですね、まあ、マウスでいう右ボタン左ボタン、これがね、このフレーム部分に配置されてます。でさらに中央のボタンもあると3ボタンが配置されるということになってます。この3ボタンにもメカニカルスイッチが採用されていると。なんか一体どうなってんのこれっていう感じね。つまりこのキーボード1枚でですね、ポインティングデバイスもキーボードも全て込み込みになっているというわけなんですよ。まあ、ただね、僕 Mac 使ってます。で、マジックトラックパッド2を使っております。つまり、マルチフィンガーでの操作を多用しているというところなんですけど、この HHKB スタジオを使ったとしても多分マルチフィンガーの操作をしたいのでトラックパッドはまあ外せないと。そうなるとこのキーボードの中央のポッチとかね、スペースバーの下のボタンとかマウスボタンの役割をしているスイッチとかね、こういうものはねほぼほぼ使うことがないんじゃないかなってなると、まずこれいらないですよね。そうすると HHKB スタジオを買うメリットは何があるのか。これねもう一つねちょっとしたギミックがあるんですよ。それはなんとジェスチャーパッドがつきます。ハッピーハッキングキーボードをどういうものか、その見た目がねどういうものかっていうのを知ってる方ならわかると思うんですけど、ジェスチャーパッドなんてどこにつける隙間があるのっていうね、こんなミニマムなキーボードのどこにジェスチャーパッドをつけるのっていうところですごい疑問に思うと思います。なんと HHKB 考えてきました。そのジェスチャーパッドの位置はですね、キーボードの側面とスペースバーの手前の壁面って言ったらいいのかな、ここにね、このジェスチャーパッドを埋め込んできました。ということでジェスチャーパッドはね4つ搭載されてます。やばいよね。これどう使えるのか、まあ、デフォルトの設定でいくと確か右側の側面は、ページのスクロール、左側の側面は矢印キーで、左手前が矢印キーというふうに確かなってるって書いてあったんですよね。 HHKB ってキーの数が極端に少なくなってます。で英語配列の場合は矢印キーはありません。じゃあどうやってカーソルを移動するのかっていうと、ファンクションキー FN キーっていうのを押しながら矢印が割り当てられてるキーを操作するというちょっとねめんどくさいやり方しかなかったんですよ。でそれがですねこのジェスチャーパッドを使うことによって簡単に矢印操作ができるってなると、これはこれで使えるんじゃないかと。いや実際どうなのか分かんないんだよね。ほんとこればっかりはね触ってみないと分からないと思って、だからね試したいんですよ。でも試したいのにこの値段はないよね。44,000円です。メカニカルキーに代わってジェスチャーパッドが使えて44,000円です。いやーこれはね まあまあ仕様としてはこんな感じなんですけど、デメリット、これに変えるデメリットは何があるのか、ここがデメリットになるんじゃないかなっていう勝手な思い込みなんですけど、まず一つ目、静電容量無接点のスイッチじゃなくなるね。これに関してはメカニカルスイッチを実際触ってみないとわからないんだけど、静電容量無接点じゃなくなるっていう点ね。それからジェスチャーパッドとかいろいろついたおかげで、だと思うんですけど、電池がですね、今まで単三電池2本だったのが単三電池4本に変わります。ここはランニングコストっていう意味では倍かかるというところになります。今の状態ね、このプロフェッショナルハイブリッドタイプ S の状態ですけど、1回電池を変えると3、4ヶ月はそのまま使えます。でこの HHKB スタジオに関しても3ヶ月ぐらいは使えるっていう話なんですよね。まあどっちにしろランニングコスト倍になると、それこそエネループみたいなものを使うしかないのかなっていうところですよね。で、もう一つ一番の問題点、これを一番と言っていいのか分かんないけど、デザインがねいまいちですそのキーボードのフォルムとしてね、どこが悪いとか言うんじゃなくて、フォルム全体としてのデザインがね、なんか違う。まあ唯一いいところがあるとするなら、今までは本体の背面奥側、その数字 1,2,3,4,5,6 って並んでる向こう側のところにですね、電池を入れるための出っ張りがあったんですけど、この出っ張りがなくなります。なので、全体的には長方形のすっきりしたデザインに変わると。そして、電源スイッチもですね、今まで、なんて言うんだろう、そのプッシュのスイッチだったんですけど、それがスライドのスイッチに変わると、つまり電源のオンオフはやりやすくなるかな、多分やりやすくなると思います。そして電源がオンの状態で、今のキーボードは30分使わないとスリープになります。でスリープから復帰するにはどうしたらいいのかっていうと、もう一回電源ボタンを長押しする必要があると。なんですが、この HHKB スタジオに関してはスリープからの復帰はエンターキーを叩くことで復帰できると。ここはねめちゃくちゃ便利になると思うんですけど、というかここはねめちゃくちゃ便利になります。確実に便利だと思う。でもそのスリープからの復帰しか便利なところがないんだとしたらって思うとね、なかなかポチれない。しかも今在庫がないのでポチれない。どうしたらいいんでしょうね。で実はですね、11月31日在庫が復活するというアナウンスがですね、その PFU ダイレクトっていうね直販サイトの方に、アナウンス上がっております。10月31日次回入荷予定というふうにね書かれております。今こうやって話してるのが10月30日です。多分配信するのは31日の夜、もしくは11月1日とかねになると思うんですけど、その時点で、実際配信する時点で僕はどうしてるでしょうか。ポチってウハウハ待ってるのか、それともやっぱりやめたなのか、今の段階では自分でも分かりません。いやー本当ね悩みます。ハッピーハッキングキーボード、一生もののキーボードだから高いけどいいよってね、昔からよく聞いてたんですけど、全然一生ものじゃありません新しいものが出るとやっぱり欲しくなる。実はですね、僕今使ってるのがすでに、3代目になります、ちょっとずつね上のグレードを買ったり、なんだかんだと気がつけば3代目、もし、スタジオをポチると4枚目と。いやいくらなんでもね、ハッピーハッキングにお金使いすぎでしょうまあね、そのぐらい気に入ってるキーボードなので、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、とにかく、今夜一晩悩み倒してみようと思います。 はい、というわけでね、今日はこの辺で終わります。ではまた次回です。